セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回は深大寺の学芸員でいらっしゃいます赤木隆さんをお迎えしてお話を伺っていきます。赤木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
聞き手は私、藤田京子です。さあ、赤木さん、お久しぶりの登場になりました。ありがとうございます。コロナ前に遡る。
そうです。
そうでしたか。じゃあもう4年ぐらい。
2回ぐらいですよね。
ええー。まあね、あの竹村さんという、
おしゃべりな
本当にあのトークには強い学芸員さんもいらっしゃいましたので、すっかりあの竹村さん頼みになっていた部分もありますが、はい、ぜひ赤木さんにも、やはりあのこの地元の調査のことなど、ね、あの赤木さんは調布市の郷土博物館の方に、お勤めでいらっしゃいました。
そうです ね、あの深大寺に来て今年で5年目なんですけども、はい、5年前まではあの調布市の郷土博物館の学芸員しておりましたので。
そうですよね、ですので、あの地元のことに関しては大変お強い赤木さんに、はい、お話を
そんなには
伺いたいと思います。
はい、
で、今日あのまずお伺いするのが、深大寺と近くにあって、まあ、そのルーツではないかとも言われている祇園寺さんですね。こちらのルーツを求めて行われたのが、元薬師堂跡学術発掘調査とのことですね。
はい、
これはいつ頃行われたんですか？
発掘調査自体はですね、4月の上旬ですね。
はい、
上旬で5日から入りまして、4月の5日から入りまして、はい、19日まで行いました。
あ、そうですか。
ええ、
そうしますと2週間かけて、そうですね、ということですね。ええ、まあ、これあの以前3月の放送で、あの祇園寺の住職でいらっしゃいます林田行春さんの、ね、あのご出演いただいた時に、おそらくそういう調査を今年はできるであろうということを、伺っていました。でただ今はあのその元薬師堂があったという場所にはお住まいの方々もいらっしゃるということなの で、いろいろなあの事前の根回しといいますか、了承を得なければいけない部分もあるということ で、はい、あのどのくらいの人数といいますか、知見者の方にあのご協力いただいたりしたんですか？かなり細かく分かれているわけですか？
そうですね、その前にその学術調査はですね、はい、今回その深大寺と祇園寺のルーツを求めてという、はい、あの目的で行ったわけですけど、これはあの深大寺の長道住職が非常に熱心でして、そんな形であの実施されることになったんですね。
はい、
それで行春さんもあの、はい、今深大寺の あの執事として兼ねてますの で、
はい、
で知見者の方はあの7人おられまして、
はい、
でそのほとんどがあの祇園寺かあの深大寺のお檀家様なので、
あ、はい、そこがいましたね。
非常に協力的だったですね。
それはやっぱ
なんか佐津地区はそういう、うん、意識が高いというか、文化的な意識が高いというのは、そんなふうにあの交渉しててなんか感じましたね。
やはりそのこう地元とのつながりというものが長く続いているということに価値を、あの分かっていらっしゃる方々が今もお住まいになっているということ
です、ね。多分そういうことだと思いますね。
それは良かったですよね。
良かったです。
はい、で、そういったことで、ご協力をいただいて行われた、またあのちょうど高渉住職 の、 あの強い要望もあって、
そうなんですね、
今回そういった調査になったということですね。まあ、2週間というのも結構長い期間ですかね。
でも実際は土日休みで雨天の日とかもあって、その時もあの中止しましたし、
そうでしたか。
で後半の方はあの物の搬出とかそういうとか、あと埋め戻しとかが入ってます。実質はあの掘ったのは10日あるかないぐらいですね。
なるほど、そうですか。
そんな調査内容でしたけども
、でまあ、その深大寺の縁起に関わる部分ではないかと言われているわけなんですよね。
そうですね、深大寺縁起で、その深大寺の開創年は天平5年、733年なんですね。
はい、
で733年というと、あの聖武天皇の時代、奈良時代の初めの頃になるんですけども、
はい、
で市内ではですね、いろいろ瓦が、屋根瓦ですね、瓦が出てるところが何か所かありまして、大体その瓦が出るところにはお寺があったんだろうっていうふうに推測されてるんですけども、
そうなんですね。
で一番は多摩川沿いの時に染地遺跡というのがあるんですけども、あれは多摩川の、低地にある遺跡なんですけども、そこからはですね、一つは府中の郷土地区に玉寺の創建瓦、玉寺があって、その創建瓦がこう出てるんですけども、それが大体8世紀の初頭の瓦なんですけど、
8世紀初頭ですか。
それと同じやつが染地遺跡でも出てるんですね。それ朝鮮半島の白木系の軒丸瓦っていう、屋根瓦の軒先にこう丸いのがこう、つく瓦ですけども、それが出てって、であともう一つはですね、稲城市 の大丸の瓦屋と釜跡っていうのがあるんですけど、そこで焼かれた顕微指紋軒丸瓦ってあるんですね。
顕微指紋軒丸瓦、
酒の顕微指の顕微指のこう尖ったような、模様が入った瓦なんですけども、
顕微指というのは剣に、
そうです、
ひし形のひしですね、
それは8世紀中ぐらいの瓦なんですけど、そういうのが出てるので、市内にはやっぱり古代のやっぱお寺があったんだろうっていう、神代寺院にも733年に創建されましたよなんていう話ですから、
時代的にも近いわけですか。
そうですね、ただその遺跡の調査何箇所も市内でやってますけど、まだその寺院跡としての発見はないんですね。その遺物として帽子になるようなその瓦が出てるんですけども、そんなところで仙川の南の方にですね、入間町城山遺跡というのがあるんですけども、これは今現在の NTT の中央研修センターっていうとなって、昔はなんか、違う名前で呼ばれてましたけど、
そこ
の発掘調査の時に、その墨書きの土器が出たんです。ほうほうほう、高大寺といって、高いに大きい寺と書かれた、はじきのお皿に書かれてたんですけどね、それがですね、やっぱり8世紀の中頃のお皿だったので、
今ちょっと写真の載った資料をお見せくださいました。はっきりと高台寺と読めますね。
達筆ですよね。だから当時その8世紀中頃に高台寺というお寺が、その付近にあった確かなんですね。
なるほど。
残念ながらそこの入間町城山遺跡の今までの調査ではその確実にお寺の跡っていうのはまだ発見されてないんですけども、狛江市か深大寺の、いずれかにあったんだろうということで、この高台寺というその、牧場土器と呼んでますけど、墨書きの土器ですね、それを注目された古代史の森田貞先生という、今群馬大学の名誉教授の古代史の先生なんですけど、その先生がいらっしゃってですね、その先生が言う考えでは、高台寺は高句麗系渡来人が建てた駒大寺を、省略したお寺だろう。
なるほど、高麗と書いて駒と読む。
そうですね、
この駒大寺の略ではないか。
高句麗大寺か駒大寺か、もともとはちょっと分かんないですけど、それが略されて高台寺になって、して高台寺は高いっていう字は神、神戸の高を神台寺になると、実際古い、中世ぐらいの文献には神台寺と神台寺を表現しているやつも出てくるんですけども、
なるほど、
それは高台寺と読めますよね。して高台寺は、これ、神にな、
神という字が、神と読める。
神台寺なので、それが後々神台寺になったということで、その高台寺は、今の神台寺の、前身寺院だろうっていうふうに、考えられたんですね。
まず、お寺の名前が略されて、その後、読み方に従って漢字の表記が変わって、で、さらに、 変わった漢字の読み方で深大寺になった可能性がある。で、ね、で神の大きな寺というのが深い大きな寺の今の深大寺の表記に漢字が変わっていった可能性というのを森田先生が提唱されたということですね。
それでお寺としては今あの深大寺の由来はあの神社大王があるので、はい、あれ深深いに山水の少ない神社で大きい王様ですよね。はい、そこ、ね、から深大寺で来たんだろうということで、あの、まあ、そういう説明はしてるんですけども、あの、森田先生が言うには、例えば、あの、聖徳太子が建てた寺、聖徳、例えば聖徳太子寺っていうのがあったとしたら、うん、それを略すときは、聖徳寺にはなるけど、聖大寺にはならないっていうんですね。そうすると神社大王をちょっと神を取って一つ抜かして大王とでしょ、
それよりも略すんだったら神社寺に、
そう神社寺
なるはずではないかという、
ちょっと古代史の先生のその見方ですね。
だから
その辺はまあどっちが正しいかっていうのは、はい、あのまだあの確定してるわけじゃありませんけども、
略し方がどっちなんだろうという見方なんですね。ほう、いろいろな考えがあるという中で、
そうですね、
はい、で今回は、はい、さらにその、階層についての何か手がかりがさらに出てくるのではないかという、
あ、そうです、うん、その一応あの深大寺が、まあ、縁起では733年なんですけども、
はい、
で もう一つの説がですね、あの中世の長弁というあの深大寺の住職がいて、思案書というのを残してて、
はい、
でそれはあの天平法治6年で、それ762年になるんですね。ただこの長弁はその733年創建のことは全く触れなくて、762年にあの天皇の命令で、鎮護国家、あ、まあお経を唱えて国を守るっていうか、その勅命によって、その、まあ、神大寺はそういうことをしなさいっていうことになったよっていう、それを、あの、上学寺とか、あるいは勅願寺って言うんですけども、
はい、
そういう形に、鎮護国家のお寺になったのが762年っていう、ことなので、それを遡って奈良時代までと733年まで遡ってはい、やっぱりその方があ
の信憑性が高いということですね。まあ、新しいお寺にいきなりその勅命を下すというよりは、それまでにあったお寺に実績を重ねて改めて天皇から命が下ったと考える方が、
そうですね、
自然だということなんですね。
でそれでその祇園寺についてはですね、これ新しくの江戸名所図会って、江戸の天保年間にこうできた江戸名所図会があるので、はい、そこで天平正法2年で750年に満空上人が建てたよっていうのが出てくるんで、これ歴史上としてはちょっと江戸のものだから、ちょっと
かなり時代は下っている、
あの価値はちょっと下がるのかなと思いますけど、ただそんなところで要するに深大寺の方が古いよ、いや祇園寺の方が古いんだよって、なんか そんな風に、うん、まあ、お檀家さんなんかも土地の人もこう、まあ、市民の方もそういう風に、うん、あの見ていらっしゃると思うんですけど、でもあのここのところあの長度住職とかですね、
はい、
まあ、森田先生なんかもそうですけども、もともとはやっぱルーツは一緒で、それがあの深大寺があの発想宗からあの平安前期の上元年間850年頃ですけど、その時に天台宗に変わるんですね。
あ、はい、
でその時にもともと佐津にあったあの両方のお寺の前身寺院みたいなやつがあって、うん、でそれが里に残ったのがあの琥珀山祇園寺になって、で天台宗ですからやっぱ山の方に行きますから、
はい、
に行ったのがこっちの深大寺ですね。
富岳山深大寺。
富岳山深大寺。で、そういう見方があの出てきたもんですから、
はい、
特にご住職が熱心で、
うん、
じゃあそれで、じゃあ、あの、祇園寺が、享保年間、
はい、
あの、江戸の中期ぐらいですけども、その時に元薬師堂っていうところから今現在地に移ったんですね。
はい。
して、その元薬師堂っていうのは、あの、身辺武蔵、古きでは、虎ヶ島とか、 ていう名称で出てきて、
虎ヶ島、
虎はあれですよね、あの神代寺演技で虎さんが出てきますよね、
はい、
あの
お母さんでした。
あ、そうです、右近と結婚して、して娘ができて、その娘とあの福満堂寺のだからお母さんですよね、
はい、
そんな感じで虎ヶ島という名前になったと思うんですけ ど、であと地元の方もその一帯をですね、やっぱ元薬師堂っていうのがずっとあの言い伝わってきたので、
はい、
じゃ あのそこをちょっと発掘調査をして、
うんうんうん、見ましょうと。
そうです、
うん、
その
何かもう少しはっきりしたことが、推測を裏付けるようなものが何か出てくるかもしれないということでの調査になった、まあ、ここまでも本当にいろいろ複雑な、ね、歴史の部分部分をあのこう持ち寄りながらということで、まあ、何か手がかりをということで行われ
た。そうなんですね、一番いいのはもう一つ高台寺みたいな牧師が出れば一番良かったんですけど、
そうか、そうするとここがっていうことになったかもしれない。そうそうそう、ということは実際には何か出てきましたかという質問をしてしまうと、どうだったんでしょうか。
それはですね、あの元薬師堂とか虎ヶ島と呼ばれた島というのは、あそこはあの都立の農業高校の 谷があって、で神代寺の山門前の水生植物園の谷が
ありますね。
それが一緒に集まって、それが野川に注ぐところ で、はい、でそこにこう島状にもともと関東ローム層の地盤だったんですが、はい、それが残ってるところが あるんですね、何かし
ら。当時は本当にその辺が島みたいな感じだった、
多分そういう、それはやっぱり縁起の福満堂寺が、娘さんが、あの幽閉されちゃって、その神社大王にお願いして、あの亀の背中
に乗っていく、浮島みたいなのが。
そうそうそうそう、
あ、実際当時は。
こういう風景がやっぱあの佐津地区には多分あったと思うんですね。
状況的には、地形的にはそういう地形だったのではないか。
でその元薬師堂を虎ヶ島と呼ぶところはですね、大体1500平米ぐらい対象にしたんですけど、
はい、
実際掘れたのがですね100平米ぐらいなんですよ。
そうですか、
だから数パーセントにもいかないですよね。
3% 程度という、
3% いかないですよね、これだとね。
あ、そうですか、
ということは、まあ、その面積での結果なんですけども、それを掘った限りでは、あの直接その神代寺祇園寺の、まあ、前身寺院に結びつくような遺構遺物はちょっと出なかったんですね。
あ、そうですか、
あのトレンチっていうとこう幅 1.5 メーターのこう帯状にこう掘っていったんです。それ全部で5箇所あの掘ったんですけども、
5箇所、まあ、トレンチといいますから、いわゆる塹壕みたいな形ですね。
そうです、あのトレンチコートの、あれトレンチコート多分あれでこう
塹壕掘って、そうですよね、なんか戦争の時にね作られたって聞きますが、トレンチ、はい、長細い、いわゆる溝を
5
箇所も掘ったんですか。
5箇所掘ったんですけど、でも、まあ、合計面積はまあ100平米ぐらいしかならないんですけど、
じゃあその中からは残念ながら。
そうです。 ただですね、あの一番あこの位置が大体祇園寺のですね南東150メーターぐらいのところにあるんですね、
はい、祇園寺の南東
150メーターぐらいだと思うんですけど、はい、これ祇園寺通りで、これ野川で、
はい、
ここにこれ朝日飲料のなんか倉庫みたいなのがあるんですけど、ここはい、ここの一角なんですね。
あ、結構あの住宅地とプラス、これは農地ですか、空き地というか広場みたいな。
そうです、ここあの生産緑地になってますから。
あ、そうですか、
なんかこの辺は植木
ね、植栽がたくさん、
ね、
あの上空からの、Google マップの写真ではそうなってます ね。
ただアパートができたりとか個人のお宅ができたりとかですね、この辺は畑ですけどね、
畑もあって、そしてやはりね掘り返すというのはなかなか難しいですよね。
そうなんですよ、だからその辺でようやく5箇所掘って、それで一番あの西の外れのところで、はい、縄文時代の、
はい、
全然歴史が遡ってしまうんですけど、
もっと古いものが、
あのこの辺り
ですか、西側の、はい、
こっち来たんですけどね、
あ
の中期の大体まあおおよそ今から5000年ぐらいまでと考えていただいていいと思うんですけど、住居跡の一部がここ出ましたので、
いや、人は住んでいたその頃。
あ、そうですね。
っていうことが分かったということ。
だから少なくとも縄文人はここで生活してたっていうのが分かりまして、で、あと、この中央に近いところで、ここで平安時代のですね、あの、竪穴住居、これも一部ですけども、大体850年前後の土器片が出ましたので、
そうですか。そうするとやはり、あの、お寺がその創建された時期のちょうど後ですか。
上元年間に発想宗から天台宗になったっていう、あれが、あの、縁起で、あの、書かれてますので、まあ、ちょうどその頃ですよね。その頃の竪穴住居がこう見つかったっていう。
ああ、そうなんですか。
で、あと、東側なんですけども、はい、東側の北寄りのところで、あの、中世からですね、あと、江戸に入ると思う、それから中近世になるんですけど、
はい、
一つは、あの、地下式庫と言いまして、縦穴を掘って、こう、横穴、あの、地下室を作る構造の遺構なんですけども、はい、そういう遺構と、あと、四角い穴がですね、
はい、
こう、重なり合って、重複し合って、いくつも出てきたんですね。で、それ、類例からすると、あの、お墓の可能性が、あの、高いんですね。
そうですか。
で、特にその地下式庫、地下式庫はあの多分中世まで遡ると思うんですけど、それは一説にはそのお坊さんが生き仏になるためにそこを、まあ、生きたまま中に地下室入って、で、鐘かなんかこう鳴らして、で、それがなくなると生き仏のまま入り口は埋めちゃうというか、そういう説もあるんです。
また違
う説もありますけどね、
そういう可能性もあるという、
で、その四角い穴が重複して出てるような例は、あの、重複しない多摩川沿いで何か所かあの出てるあの遺跡がありまして、それはあのまずあのお墓の可能性が高いということ で中にはその人骨が出たところもあの多分あったと思うの で、
じゃあそのあたりはこう墓地だった可能性。
そうですね。それであの市内に原家文書っていうのが札越区のどこなんか名主だった方の
原さんというお宅の文書、古文書ですか。はい、
で、明治2年のこの地区の絵図があの残ってるんですね。で、それと照らし合わせるとこの地区に相当するところに、はい、のけ地のぞくに土地の地ですね、のけ地というのが書いてあって、そこに墓地を含むってあの表記が あるんですね。
あ、そうですか。
だからそんなこともちょっと考えると、やっぱ墓地だった可能性は出てくるのかなということで、
そのやっぱりこう今そのお寺と墓地があの、ね、一緒になっているパターンが多いですけれども、やっぱり当時もお寺との近くに墓地が作られたと考えていいわけですか。
まあ、その辺は一応その林田さんに確認したんですけど、祇園寺ではちょっと今違うところ墓地があって、ここに墓地があったっていうあの記録はないっていうんですけども。
そうですか。へえ。でもまあ何かしらのちょっと手がかりには今後
そうですね、
なっていくかもしれないという。
だから、まあ、調査の結果としては、まあ、ルーツに直接結びつくような、あの、遺構、遺物はちょっと発見できなかったんですけども、別な意味で、まあ、縄文時代から人が住み始めて、その転換期になる平安の頃の縦穴が出たとか、で、中近世のお墓が出たということで、その意味で、その、元薬師堂跡が、の土地利用が、まあ、そういうふうにこう変遷してきましたよって、別な意味の、まあ、新発見があったということで、
はい、今回は、ちょ
っと、本当にご住職の期待が大きかったので、ちょっと、まあ、途中何も出なかったらどうしようかなと思ったんですけど。
でもね、それは赤木さんの責任ではないですけれども、まあね、あの、やっぱりこう、掘れる場所とそうでない場所っていうのも、ね、終わりでしょうから、やっぱりさすがに今住宅が建ってる真下は掘れないだろうなとも思いますし、そう思うとやはりね、あの、これだけ、あの、長かったり短かったりしますけども、5カ所もトレンチをあの、掘られたっていうことはあのかなり力を尽くしてあの行われたことだと思いますし、まあ、
それなりの予算もかかったんですけどね。
そうでしょうね。そう思いますとやはり、あのその ね、大変古くから人がいたんっていうことと、その転換期の時期にの後もやはりその新たな建物の跡があったということ、それからそういった墓地らしきものがあったと思われるっていうようなこともやっぱりこれねあったであろうというのと、実際にそれが見つかったっていう実証がされたということですと、かなり大きく一歩違ってきますよね。
だと思います。であとは私自身としては、まあ面積、発掘できた面積が限られてますね、ごく狭い範囲ですから、これルーツに結びつく意向がないとは言い切れないっていう、う
ん、いやもちろんそうですよね、
その期待はまだ持ってるんですよ、ここ
じゃあもう第2弾とか言ってちょっとずつずらして掘れるといいかなとも思いますけど、なかなかそれも難しいんですかね。
であとは、今回掘った半分は、祇園寺南遺跡ということで、東京都の遺跡台帳に載ってるところですから。
そうなんですか。
で、でこっち側から縄文とか平安の住居が出たので、多分その遺跡はこっちまで範囲が広がって登録されると思いますので、
なるほど。
そうすれば、なんか開発があれば、行政の方で掘るはずですから、十分気をつけて掘ってもらって、なんか出ないかなと期待してるんですけど。
そうですね。じゃあまた今後何かそういった時に、発掘調査行われる可能性も出てきそうだということで、じゃあきっとね、高尚ご住職の何かっていう期待もまた今後につながったのではないかと思います。
まあその辺でちょっと勘弁していただこうかなと。
でもまあね、ある一定 の, 何か成果っていうのが少し出たということで、よかったですね。
まあそうですね、
はい、
赤木さん何も出なかったら本当どうしようかなと本当思ってるんです、ね、
じゃあ赤木さんをほっとされた、元薬師堂跡の、遺跡調査、発掘調査ということでご報告いただきました、
はい、
ありがとうございました。
いいえ、
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は深大寺の学芸員でいらっしゃいます赤木隆さんにお話を伺っております。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、発掘調査の話夢中になって伺いました。いやロマンがありますね、やっぱりね。まだまだわからないことがたくさんあって、少しずつ何かもうヒントが出てくるっていうようなところはね、いいですよね。
そうですね。
はい、まあ、実際にね、発掘具体的なものがちょっと出なかったなんて少し肩を落とされていたところもあったようですけれども、まあおいおいまたね、少しずつ出てくるといいなと思います。そうですね、
は
い、
私も、ね、調布市に入ったのはもともと発掘調査員として入ったので、ずっと埋蔵の仕事をしてて、で博物館に、平成14年だったかな、ずっと、それで中の仕事をするようになりましたので、久々の現場だったのです、
はい、楽しかったですか？
半々でしたね。やっぱなんか現役時代の現場の辛さとかもちょっと思い出しましたので、
まあ、もちろんね。
まあ、4月の調査でしたけど、結構暑い日がありましたね。
ね、そうですよね。いや本当にそれは実際に汗を流してされた調査、お疲れ様です。
いえいえ。
さあ、そして、この夏、まあ、この夏特に暑いですね。もう本当に日本の夏はというか東京の夏はもう35度超えが普通になってしまいましたが、そんな中、ぜひ夏にも深大寺にお越しいただきたいと思います。で、深大寺でも夏に決まった行事がいくつかございますね。
はい、
はい、まず8月6日が、広島原爆記法要、そして9日は今度は長崎の原爆記法要ですね。
そうですね、はい、
これはまあお寺 の, 僧侶の皆様で、法要をあげてくださるということですね。
そうです、三門入って右手に鐘楼ありますけども、
はい、
そこのところでご住職以下何人かの僧侶の方が、うん、お経をあげて、
はい、
慰霊をすると、
はい、はい、ということになっております。
そして広島6日の広島原爆記の方は、はい、あれ10日8時15分ですよね。だから8時 からそのあれが始まりますの で,、うんうんはい、で9日の長崎原爆記の方は11時2分だったかな、うん、だから11時から始まりますの で,、はい、でただ9日長崎原爆記の方はあの護摩祈願が11時と平日2時なんですけど、はい、こう重なってしまうので、11時の護摩祈願は11時半に変更になってますので。
わかりました。この辺はお気をつけいただいて、
はい、ホームページとかでご案内してますので、はい、ご覧になっていただければと思います。
わ、はい、かりました、はい、その日にちょうどいらっしゃった方は皆様一緒に慰霊の気持ちでお祈りいただくといいですね。
ご紹介していただくようになっていますので。
そうですか、はい、そして8月22日木曜日午後6時30分から野川灯籠流しが行われます、
はいはい、
こちらもやはり調布市としてはさまざまな宗教垣根を越えて皆さんで一緒に、慰霊の気持ちで灯籠を流すということですね。
そうですね、はい、
で今年は8月22日ですので、事前の、灯籠のお申し込みも受付を行うということですね。
お寺に来ていただいて申し込み書にその、まあ、ご先祖の名前とかいろいろ書いてもらって、はい、であとお金を納めていただいて、はい、そうすれば僧侶の人が灯籠の方にそれ墨書きで書いて、それをお流ししますので、
はいはい、ご希望の方は事前に深大寺でもお申し込みを受け付けするということです。
そうですね、
はい、
で雨天の場合は中止になるそうです。
あ、そうですか、はいはい、です、野川の灯籠流しは8月22日木曜日当日現地でも受付は行われると思います、
はい
はい、毎年の恒例ですとね。さあそしてもう一つ、御朱印にまつわる、お知らせでございますね、はい、ほおずき刺繍入りの限定御朱印が今年は出ておりましたが、どうですか人気の方は。
大変な人気で、今ほおずき祭りというか山門の前にこうアーチ、ほおずきのアーチを
作って、ね、ハッピーゲートというのが、
そうです
飾られておりますね、はい、はい。
それにちなんでほおずき刺繍入りの限定御朱印を、うん、授与してるんですけども。
そうですね、7月からスタートです、
うん、7月1日から一応8月15日まで言うと一応お寺としては2000枚刷ってそれに墨で書き入れをしたやつなんです、大変な人気があってですね、その7月いっぱいで、もしかしたらなくなるかもしれないんですけども、このラジオを聞きの方は、
お早めに。
そうですね、お早めに来ていただいてということになるかと思うんですけど。
そうですか、こればかりはね、ちょっといつ頃終わってしまうかがわからないんですが、すみません、今正直に申しますと収録は7月の末に行っておりますがもしかしたら7月中で終わってしまうかもしれないので8月残っていれば、まだあればですね、旧暦本の8月13日から15日の間も授与がある予定でございますので、ラッキーであればいらしていただいて、ぜひともほおずきの刺繍入りの御朱印、はい、お求めいただければと思います。
そうですね、
やっぱり人気なんですね。綺麗ですもんね、刺繍の御朱印、ね、
そうですね私も初めて見ましたけどね、ちょっと驚きました、
昨年のそば盛り観音に続いて、今年も、刺繍入りの限定御朱印でございます。やっぱり限定って言われると皆さんねちょっと心をくすぐられるっていうところがあるのかもしれません。はい、でもただそれ以外にもね、もちろん御朱印がございます。その神社の縁起に関わる神社大王様の特別御朱印というのが、ございます。これはもうやはり良縁成就を叶えてくださるということですね、毎月の縁日が17日ということですので、17日にお越しくださればこの水神様神社大王様の御朱印がいただけるんですが、なんと7月17日から9月の末までは毎日授与と書かれております。これ夏の間だからですかね。
詳しいことは私もちょっと分からないんですけどこれも、結構やっぱ人気があるのかなって。その今やっぱね、良縁成就ということで、
はい、 あれですかね、夏の間ですから皆さんあのこうね、こうプールに行く代わりに神社寺で神社大王
様、そうですね、やっぱ
涼しげ、
ちょっと涼しいですもんね、この地区はやっぱり、ね、
そうですよね、
木が鬱蒼として森が鬱蒼としてて、
はい、
やっぱ
水もね、
水があるので、
はい、
本当の数度違うんじゃないですか、やっぱね、
いや、
うん、ひんやり、
そう思いますね、一度二度ぐらいもしかしたらちょっと違うかもしれません、
ね、あの不動堂のところ、あの滝のところ、階段の下あたりなんかはね、もっとあれですね、あの過ごしやすいですよね、
ね、境内とその周辺で皆さんの水回りで、あの涼しげにお過ごしいただけたらと思います、なんでもね、あの小学校なんかの夏休みのプールも暑すぎるので中止ということになったりしてるそうですよ、最近ではね、いや本当に暑いですからね、
暑すぎ、あそうですか、気温も暑いけど水温も上がっちゃってるってことですかね、
おそらくそうでしょうね、あさあそして、御朱印帳への書き入れに関してということですね、
はい、
これが毎週土曜日だけ行っていたのが、7月の20日からは土日月の3日後に増えたということ
で、そうですね、
はい、
やっぱりあの御朱印帳をお持ちの方はやっぱ直接書いていただきたいという要望が結構多いので、まあ一応その土曜日以外はあの紙朱印といってあらかじめあの担当の方が書いたやつをあの授与するという形だったんですけども、はい、やっぱそれを御朱印帳に貼るのがやっぱちょっと嫌だっていう人があのおりますのでいらっしゃいますのでなんかそんなこともあって多分あの3日間拡大した
夏の間、そうですか、やはり皆さんあのせっかく御朱印帳を持ってお寺にいらっしゃるからには
、ね、
直に書いてほしいって
ということだと思います、
なるほど、ではあの皆様のご要望にお答えする形ということで、この、7月末以降は土曜日曜月曜にお越しいただきますと直に御朱印帳それぞれお持ちのものに、書いてくださるということです、
はい、
まあね、あの御朱印求める方々も多いでしょうから、ね、あの紙で、さっとお渡しできる方が時間などは短縮ができたということなんでしょうけれども、ね、
もともとなんかそんなことがあって紙朱印になっちゃったんですけど、やっぱり直接書いてほしいって方もいらっしゃいますので、
ね、ということですので、ぜひあの御朱印帳をお持ちの方は、ご自身の、御朱印帳をお持ちになって深大寺へお越しいただきたいと思います。さあ今回は深大寺の学芸員でいらっしゃいます赤木隆さんに、祇園寺の元薬師堂周辺の学術調査について、さらに夏の深大寺の行事や御朱印についてお話を伺いました。赤木さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
調布 FM セラビ
ー御仏のほっとけないぞ深大寺ということで、皆さんこんにちは、ナームお寺仏像大好き御仏です。さあ8月入りましてね、もうたくさん夏祭りが行われていて、深大寺でもあのお盆踊り、盆踊りですね、行われていたっていうのはね、私行けなかったんですけども SNS で確認したりして、皆さん夏はエンジョイされているでしょうか。もうこの朝の時間からも暑くて外なんか出られもしませんみたいなことが多いですかね、はい、ただ私も結構こんな暑さの中ですが精力的に活動させていただいてて、まあ深大寺ではね盆踊りあったと思うんですけども、私もねあの有名なお祭り祇園祭りに行ってきてね、まあこれは盆踊りはしないですけれども、いろんな舞が見られたりしてね、すごくこう貴重な経験をしましたね。あの平安時代のね疫病退散のために始まったっていうのが祇園祭りで、八坂神社の牛の頭の天皇五頭天皇という方にね疫病退散を願って、そのおみこしになったりとか山鉾っていうね車輪のついた山車をこう街中を引きずるっていうのが伝統行事としてありますね。まあこういうふうにお祭りって、まあ私ちっちゃい頃は縁日行って て、美味しいの食べて、なんかじゃんけんとかしたら多めになんかくじ引けてみたいな、そういうイメージだったんですけども、最近になってやっぱりお祭りって意味があるんだよなっていうのがひしひしと分かってきて、例えば普通にね、神社で、近所の一番近所の神社で夏祭りあるなって時も、まあただただ無意味に集まってるんじゃなくて、その日は必ず例大祭と言ってね、神様に特別にお祈りをする儀式っていうのをやってるはずなんですよね。もしくはお寺で行われる縁日だと、この縁日っていうのはね、屋台が並んでるのを縁日って我々呼んでますけれども、仏様のご縁を結ぶ日で縁日ですからね。不動明王の縁日だったら毎月28日、観音様だったら毎月18日などなど、ご縁日っていうのが決まっていて、そこに特別にご利益が増し増しの日だから、みんなその日に集まる。だからこそ参道にお店並べよう。それが我々が楽しんでいるあの縁日になっているわけですからね。夏祭りっていうのも、ただ単に子ども会がね開いてるお祭りの日っていうのもあるかもしれないけど、お寺神社がこう中心に行っているものだったら、そういう何のためのお祭りなのかっていうのを調べると楽しいんだろうなっていうふうに思った次第でございます。皆さんがよく行くお祭りの神様神社っていうのはどういった神社なんですかね。こういう機会にね、自分のその地元の歴史なんかもちょっと調べてみてもいいかもしれないですね。それからお盆ですよね。もうすぐお盆の本当の意味って知ってますか？あれ昔の言葉で裏バーナ、もしくはウランバーナっていうのが裏盆へという今やっているお盆の法要の語源なんですけど、まあセラビのお客さんね、お客さんっていうかリスナーさんだったら何度も耳にしてるかもしれませんが、これはまあ逆さずりって意味なんですよね。まあ、知ってたか、知ってましたね、すいませんねこんな煽るように言いましたけど、裏盆へっていうお盆の法要はもともと裏バーナ、それはすなわち逆さずりっていう意味で、めっちゃ怖いですよね。逆さずり法要、え、怖、え大丈夫です、焦らないでください。これお釈迦様の生きていた時代にですね、そのお弟子さんに木建連というお弟子さんがいたんですよ。その木建連がある時、亡くなったお母さんは今この人間から離れてどういう生活を送ってるのかなということで、神通力を使ってお母さん探しに行くんですよ。極楽浄土にいない、天界にいない、あれどこにいるのを探したら地獄に落ちてたんですね。でまあその地獄に落ちてた理由は、お母さんちょっとね、木建連のこと好きすぎて、息子さん愛しすぎてて、他の修行僧がいる中、木建連にだけ特別に愛情を注ぐお布施の仕方をしていてね、まあ母とはいえどそういうの良くないよねということで地獄に落ちていたんです。まあ地獄に落とす理由もちょっともうちょっと容赦してあげてよとは思うんですけど、なんと地獄に落ちたお母さんが逆さずりの刑に遭っていたんですって。あーママーってなった木建連は、まあ一生懸命それが元に戻るように、天界に行けるように追善供養と言いまして、今我々が生きている間にご先祖様、亡くなった方のためにいいことをするんですね。そうすると亡くなった後の世界で、そのこちら今現世で行ったいいことポイントが向こうで発行され、いいことポイントにより向こうでの生活がどんどん楽になっていくというね。それで無事にお母さんが、天まで登っていって、ああよかったねということで、木建連嬉しくて踊っちゃったんですよね。その踊りが盆踊りの起源とも言われています。これほんまかいなって思うんですけど、なんか諸説ありますんでね、その諸説のうちの一つとしてお楽しみくださいということでね、我々なんとなく夏だからやんなきゃなみたいな行事ありますけど、その意味調べると面白いし、結構最近子供ちゃんが減ってきたりして、そういう伝統的なお祭りとかね、途絶え始めているところ多いのが寂しいなと思うので、まあなんかよかったらね、地域の皆さん声かけ合ってね、盛り上がってほしいなって思いますね。ということで夏お祭りの話でした。みほとけちゃん、ちなみに祇園祭り初めて行ったんですけども、祇園祭りってね、いろんな山とか鉾っていうね山車があるんですけど、そこでそれぞれお守り変えたりとか御朱印変えたりとかいろいろする。 ちょっと散財しすぎちゃって、あのいただき物をたくさん授与させてもらっちゃったおかげで、あのちょっとこの夏の相変わらず仏像によるあの金欠続いております。はい、ということで私の近況報告も含めてでした。告知、あの雑誌臨床というですね、まあ、エンディング業界の情報が集まって、でも反面ライフスタイル雑誌でもある臨床という雑誌にですね、御朱印特集というページがございます。そこでみほとけちゃん担当して、神大寺の神社大王の御朱印ご紹介してますので、よかったら臨床の雑誌発売されたらまた私の SNS から、お知らせするので、みほとけ X などご覧くださいませ。ということで、みほとけのほっとけないぞ神大寺でした。ナム
FM セラビー。ここからは第5回深大寺短編恋愛小説「深大寺恋物語」の深大寺特別賞を受賞した前山隆さんの「百年過ぎと斜陽と不発弾」を原文のまま2回に分けてお送りします。今回はその前半です。それではお楽しみください。夏休みの最後の日曜日だった。三鷹通りをはじめとした深大寺へとつながる主な道路は通行止めになり、周辺500メートルにわたって立ち入り禁止区域に指定された。深大寺で見つかった不発弾は、去年札で見つかったのと同じ1トン爆弾で、自衛隊の手で筒がなく処理がされたとテレビのニュースが報じていた。ただ札の時と違ったのは、不発弾と一緒に遺骨が見つかったことだった。推定年齢14歳、女性。アナウンサーが報じたとき、僕は思わず声を上げてしまった。さよちゃんだ。遺骨はじいちゃんが言っていた斜陽の少女に間違いないと僕は思った。昭和20年。太平洋戦争は終盤を迎え、東京にも B-29 が飛来するようになっていた。龍之介の一家は先祖伝来のかなりの田畑を所有していることもあり、疎開することもなく調布の家にとどまっていた。14歳の男子といえば、内からあふれる生命の力を持て余すほど躍動的であるものであるが、生来体が弱い太刀の龍之介は、一人絵を描くことを好み、躍動という言葉にはそぐわない物静かな少年だった。時勢は日に日に悪くなっていたが、そんな世の中の動静などどこ吹く風で、学校が引けると龍之介は自転車で深大寺にスケッチに行くのを日課にしていた。14歳のよ捨て人だった。その日も龍之介はスケッチブックを片手に深大寺の森へと足を踏み入れていた。今日も百年杉の下に腰掛けて書くとしよう。龍之介は自分で勝手に百年杉と呼んでいる杉の老木へと歩を進めた。百年杉が本当に百年を経ているかは知らない。もっと長い間かもしれないが、龍之介にとっては百年は想像の範囲を超えた永遠にも等しい年月だった。老木は百年の名を冠するのにふさわしかった。龍之介は百年杉を目指して森を進んでいった。木々の間に百年杉が見え隠れする。あと少し、もう少しで百年杉にたどり着くというとき、龍之介は
急に立ち止まった。立ち止まったというより動けなくなった。百年杉の定位置に先客がいたのだ。セーラー服の少女が百年杉の下に腰掛けて一人本を読んでいた。表紙に斜陽の文字が見えた。あそこは腰掛けるのにちょうどいい具合に根が張り出している。龍之介が毎日腰掛けてスケッチしているお気に入りの場所だった。龍之介はしばらくの間少女を見ていた。見とれていた。セーラー服の長い髪の少女。本を読むのに邪魔にならないように前髪をピンで留めている。細くて白い指が時折ページをめくる。無心で本を読む少女に見とれる龍之介もまた無心だった。不意に少女が本から目を上げた。息をするのも忘れたように見つめる龍之介の気配を感じ取ったのかはわからないが、無心に行間に走らせていた眼差しをまっすぐに龍之介に向けた。龍之介は慌てた。どぎまぎした。本当に息が止まった。挙句の果てに龍之介はその場を逃げ出してしまった。心臓が早金のようになっていた。龍之介は自転車を買って家に逃げ帰ると、その日は具合が悪いからと言い訳をして、夕飯も取らずに早々に眠ってしまった。翌日、龍之介はいつもと同じように、百年杉を目指して深大寺の森を歩いていた。しかし、心持ちはいつもと同じとは言えなかった。昨日までは持ち合わせていなかった期待感があふれていた。昨日の少女にまた会えるかもしれない。果たして少女はそこにいた。昨日と同じ百年杉の下に腰掛けて一人本を読んでいた。何もかも昨日と同じだった。ただ一つ、龍之介の心持ちだけは昨日とは違っていた。高揚していた。驚きではない。昨日は驚きが大半を占めていたが、今日は歓喜に似た感覚が龍之介の中にあふれていた。絵をお描きになるの？唐突だった。本から目を上げると少女は唐突に龍之介に尋ねた。僕は。喉がカラカラに乾いていた。第一声としてはいささか間抜けだった。僕はそのいつも百年杉でスケッチしてるんです。百年杉？龍之介はしまったと思った。百年杉は自分が勝手に呼んでいるだけで他人に通じるわけがなかった。しかし後の祭りだった。龍之介は観念して百年杉のことを少女に話した。ロマンチストでいらっしゃるのね。少女はふふふと笑った。世の中何が幸いするかわからない。図らずも百年杉の話題が少女と打ち解けるきっかけとなったのだった。今回は第5回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の
深大寺特別賞を受賞した前山隆さんの百年杉と斜陽と不発弾の前半をお送りしました。次回は後半をお送りします。どうぞお楽しみに。調布 FM セラビー。セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、観音総裁に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビ宛にお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビ、この番組は深大寺の提供でお送りしました。